どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
せーの、裏フューチャースケー プ, ーーケープありがとうございます。
すごい恥ずかしいな。
恥ずかしいです。
乗り切ったと思った後にこれがあると思いませんでした。
2時間ね、やった後に、はい、今日はありがとうございました。
どうでした？
今日ね、くんどさんがお休みということで、写真家アートディレクター渡辺兄さんに2時間お付き合いいただいたんですけど、
はい
はい、この番組どうでした？
まあこの前はちらっとリモートで参加しただけなんですけど、
はい、
全体がみんないい大人が寄ってたかって、こういうものなのかっていうのは感じましたね。だって子供とかって大人ってすごい真面目に仕事してると思ってるでしょ、
はい、
でもこれも仕事ですからね。
そうですよね、うん、
世の中にはいろんな人がいるなっていう。
いろんな人がいるんですよ。いろんな仕事があるんですよ。
ですよね。
いろんな仕事の仕方がある。
今井口くんも首をひねりながら帰ってることだろうと思いますけど。
ウエストランドのね、井口さんも、うん、ね、でも今日実際お話ね、一番今まで長くしていただいたと思うんですけど、
そうですね、
うん、どうでした？
まあ楽しかったですよ。うん、ちょっと、いじめてる感じがして楽しかった。
そうそう、ね、でもね、なんかこれからどんどんやっぱりああいう芸風で、
うん、
ね、皆さんにいろいろ刺激を与えてくれるような、うん、ね、楽しい存在になっていただけそうだから。
ああいう人って悪口を言ってるみたいに短絡的に受け取られるのはもったいなくて、
うん、
さっきも話してたように大事なことを言いたいからそうじゃないことが気になるっていう、本当にそれでいいんですかっていう、
うん、
立派なことを言ってると思うんですけどね。
そうですね、うんうん、だからね、結構あれですよ、まずは見てると、
うん、
あ、確かにこういうことあるよねとか、結構まあ、気づかされるじゃないですけど、
そうですね、
私も実はそう思ってたんだけど、そうそう、
ミュージシャンがね、OK アリーナみたいなことを言うのは何歳ぐらいから言い始めたのかっていつ吹っ切れたのかっていうの、ね、多分音楽をやり始めたらすぐには言ってないから、
そうですよね、
どのきっかけでドキドキしながら言うのかなみたいな、やっぱそういうのは面白いですね。
確かにスタンドアリーナはいつからかって話ですよね。
そうそうそう、いや結構そこ気になりますよね。
確かに気になります。そう、ね、渡辺兄さんは前リモートで出ていただいた時には、はい、ロバート・ツルパゲとの対話っていうね、はい、先日出版から出ている5本のお話を中心に伺って、はい、本当にだから今日もそうなんですけど、やっぱりこういろんなことに対してこれって本当にいいのかなとか、本当はどうなのとか、みんなそういうふうに言ってるけど自分にとってはどうなの、
う
ん、とかっていうのをなんかやっぱりいろいろ考えていった方が、
そうなんです、
自分の人生がより楽しいというか良くなるんじゃないかなっていう。
ちょっとね、なんかやっぱみんなビクビクしすぎだと思うんですよね、怒られないようにとか。
うーん、
でやっぱり若い人の話を聞いてても普通そうじゃないよねっていうのをよく言う人がいて、
あ、
っていうことは普通を基準に生きてるんだと思って、
うん、
でそれよりは僕はみんなと違うけどこういうことやりたいんですよねって言った方がやっぱり楽しいし、
うん、
その人 本人も自由だし、
うん、
まあそういうふうにもうちょっとルーズにとは言わないけれども、うん、自由に生きた方がいいんじゃないのかなっていう気はします。
うん、え、兄さんが例えば学生さんだったりとかした時で、うん、
はい、
どうでした？やっぱり自分の中で、
いや結構抑え込んでましたね。
あ、抑え込んで
た。抑え込んでいたし、うんうん、大人になるっていうのはそういうことを自由に振る舞わないことだなっていうことをちょっと早熟に考えすぎていたところもあって、でやっぱ僕らの仕事はその、うん、20代前半でも会社の偉い人とか何十人もいる会議室でプレゼンテーションしたりとかする仕事なんで、うん、
はい、
まあ舐められないようにいつもスーツを着ていたりとか、そういうことを心がけてたから、できるだけ社会的に振る舞おうとしてたんですよね。
うん、
でもそれって、まあ、他にたくさんやる人いるよなと思って、で自分が好きなことを 自由にやるにはどうしたらいいかなっていうのを考え出したっていう経緯なんですけど。
うーん、なるほどね、うん、あれですね。じゃあ今のその若い人には、うん、もう若いうちからやっぱりちょっと自分は違うかもしれないけど、うん、自分にとってはこれが大事なんだよねっていう、
うん、それを言ってもいい社会にもちょっとなってほしいですね、
うん、そうですよね、うん、そのためにもきっとねこの5本はもしかしたらそのこう一助になるんじゃないかなって。
そうですね、
ね、うん、いろんな世代の人に読んでいただけますよねきっとね。
そうですね、
ね、うん、と思いますよ。そうで、なんかあの、あ、そうそう、あのね、兄さんに質問も来てて、
はい、
メルコさんなんですけど、うん、これそうなの？渡辺兄さんはいつも睡眠時間は2時間程度なんですか？ SNS で12時間かっこ普段の6倍寝たと書かれていました。え、本当ですか？睡眠時間短い。
なんかね、あんまり寝なくて平気なタイプなんです。
羨ましい。なんでなんですかね、あれ体質なのかな。
完全に体質だと思いますよ。
いますよね、あの明石家さんまさんとかもあんまり寝ないって、はい、あとあんまり食べないとか、うんうん、いう方もいらっしゃいますけど。
だから無理してなんかこう仕事が忙しいとか、
はい、
寝てないんだよとかそういう話ではなくて、
はい、
なんか好きなことをやっていると朝になったりとかで、昼間打ち合わせがあったり撮影があったりして夜その作業をして、はい、で夜中に SNS とかを始めると、まあ、海外にいる時間帯の違う人たちとやり取りをしたりして、うんうん、で、あ、朝だとか仕事行こうと思ってあんまり寝ないですね。
途中で眠くなるみたいなことないですか？
で、まあ、椅子に座ってデスクの前で10分15分寝るのを4セットぐらいやるぐらいの感じですね、で例えばロケに行ったりして、
はい、
朝早く起きて撮影して早い時間に終わってご飯食べて、寝るとかいう時は本当に普通に8時間寝たりするんですけど、その貯金で普段は何も寝なくても大丈夫です。
だって寝だめできないっていうじゃないですか。
いや、そうなんですけど僕ちょっとそれをネイチャーしかなんかに持ち込もうかなと。
いや、本当
できるかもしれない、
覆してほしい、うん、だってね、人間は寝だめできませんっていう説が有力な中で、
うん、
できてる人がいる。
全然寝だめをカンタービレできますよ。
カンタービレできる、すごい、うん、で、そう、あの、毎日数時間の勉強が苦にならずに寝る間を惜しんで勉強できるなんてすごいですっておっしゃってますけど、
いい、
ね、最近なんかすごい集中してお勉強もされてるって、
はい、英語はねできるようになりたいです、ね、
それはもうあれですか、あの、もう数年続けてるん
です
か？
もう最近ですよ。
最近？
もう3ヶ月か4ヶ月ぐらい前。
へ
え。面白いのがやっぱりそれで、はい、もう英語全体の構造が昔から聞き取る、なんていうのかな、耳が変わってきたような気が最近してるんで、
はい、
あ、なんか勉強して少しでも成果が出るといくつになっても楽しいもんだなと思いながらやってます。
あ、そうですよね、うん、なんかあの私も今韓国語勉強してるんですよ、うん、楽しくて、はい、でなんか大人になよく、
うん、
語学って子どもの頃からの方が耳がちゃんと育つよとかっていう説ももちろん、
まあ、ありますよね、
うん、
はい、
ありますけど、うん、でも大人になってから、うん、あの英語もそうですけど、今までこう植え付けられてきた、うん、いわゆる英語のイメージだったり、はいはいはい、自分の中での勉強の、うん、こう貯めてきたもの、うん、とはまた別に、
そうですね、
もう一回やり直すと、うん、全然違う角度からちゃんと構築されて、
そうなんですよ。そう、なんかね、だからあれをね、やっぱ中学生高校生ぐらいで理解できるはずがないって今ちょっと思うし、
うんうん、
それはなんでかっていうと、その英語の文法を学ぶときに日本語が分かってれば分かるほど勉強は分かるんですよね、
うんうん、そう、そこですよね、うん、だから多分大人になってからやる語学って別のまた面白い、
うん、
あの楽しさが
あります
ね、ありますよね、うん、
もう恥ずかしいですけどね、これ昔間違えて言ってたとか気づくとすごい恥ずかしいんですけどでもその恥ずかしさをね一番乗り越えなきゃいけないところが語学の難しいところ、
うんうん、ね、
で韓国に住んでる韓国の女性が、
はい、
ものすごいもう日本人だと思うような発音をする人が英語を解説している YouTube あるんですよ。
へえ。
それはすごい面白くて。
へえ。あ、でもそれってすごく理にかなってるっていうか、
うん、そうなんですよね。
ね、あの 一つの語学が理解できて二つ目が理解できて、うん、また三つ目ってなると、
そうそう
共通点だったり違う点だったりってすごい明確に、うん、自分の中で整理ができますよね。
そうなんですね。なんか学ぶシステムが分かってくるというか、
うん、
もう闇雲に単語をこうずっと覚えてても何もならないんですけどね、
うん、だからあの受験生とか本当に大変だろうなと思います、うん、だって、ね、絶対これ普段使わないよねっていう単語いっぱい覚えなきゃいけないわけじゃないですか。大人になってからだと自分に必要なものから覚えていけばいいやっていうのがあるからね、それが使えるようになった時の楽しみがまた違いますよね、うん、実感としてね。
そうですね。あとやっぱり目的があると、
うん、
で例えば、外国の人と英語を喋る人と話して、うん、これが通じたっていうのはもうずっと覚えてるけど、
うん、
本で読んでもねいろんな表現学んだけど使わないとやっぱり身にならない感じがありますよね、
うん、そうですね。じゃあ兄さんはその英語を今身につけて、うん、どんなところで一番活用したいなっていう、
まあ、仕事が一番多いですけど、ヨーロッパで仕事をする時も言語はほぼ英語に仕事は統一されてるんで、うん、どの国ので一つの現場にやっぱりアメリカ人いたりイタリア人ドイツ人いたりするっていうのが当然なんで、ヨーロッパだと、
うん、
まあ、そこでみんなの共通言語でほぼ英語でビジネスが語られていて、
はい、
でそこで言葉を喋れない人って幼稚園児が混ざってるようなもんだから、
うん、
人として認められてないし、自分が日本語で考えているレベルの知能がゼロまで下がっちゃうことになるから、
うん、
まあ、それは言えないとダメだなって思いますけど。
なるほどね。そうか。じゃあ実感としてね、なんか、アイスランドでしたっけ、
あ、この後1日から、はい、
ね、行かれるっていうことですけど、うん、そこでまたいっぱいなんかこう刺激が、
そうです ね、久しぶりなんでね、2年ぶりのロケですね、海外の、
楽しみですね。
楽しみなんですけどね、まあ、この状況でいろいろ不確定なことが多すぎて、
うん、ね、まあ、でも、ね、またそうやっていろんなところに撮影に行ったりとか、うん、まあ、
旅は楽しいです、
ね、できるようになるといいですよね、うん、一日も早くね。
もう自分のね Facebook に載せる写真がもう今渋谷だけなんですよ。ほとんど
渋谷
からギリギリ西麻布ぐらいの狭い範囲を動いてるんで。
まあでもなんかその辺の切り取りもやっぱり後になってからきっと見返したりすると、
う
ん、
そうですね、そういう時期がね、
うん、時期あったなってね。
でもやっぱり単純にね、雄大な風景で綺麗なオーロラとかがね、
うん、
人に見せられればそっちの方が見てる人も楽しいんで。
そうですね。へ、じゃあちょっとあの素敵な、ね、瞬間をたくさんまたアイスランドで、
そうですね、
うん、兄さんが出会ってきてくださって見せていただけるの、
はい、そうですね、
うん、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます、
はい、ね、今日もずっとカメラ片手に持ってらっしゃって、うん、カメラって何台ぐらい持ってるんですか。すごい素人な質問ですけど。
いや、そんなないですね。あの、入れ替えちゃうんで。
あ、そうなんですね。
10台か15台ぐらい、用途に合わせて。
おお、じゃあいつもこうなんとなく今持ち歩いてるっていうのは今こう、はい、
そうですね、
ってらっしゃる、
まあ、便利なカメラなんで。あの、くんどうさんとかライカ好きですけど。
そうですね、うん、
ライカはやっぱまあ趣味性が高くて仕事にはあまり向いてないんですけど、
うんうん、
まあ、あれをすごい楽しみに使ってる人もいて、撮るためのモチベーションを上げるっていうことでは僕も時々使いますけど持ってはいる。
あ、そうなんですね、はい、ね、あの、まあ、ちょっと今回はくんどうさんがお休みできていただいたんですけど、うん、はい、またカメラの話とかもきっとくんどうさんも、
う
ん、
ね、
したいなって多分思ってると思うんで、
はい、まあ、代打で呼ばれるとね、くんどうさんいない時にしか僕は来ない、
すれ違っちゃうんで、
う
くんどうさんがあのいる時にもまたよかったら、
ね、
ぜひ、
は
い、
は
い、来ていただければ
嬉しい。嫌がられるかもしれない。
なんでですか。そんなことないです。私楽しみにしてます、
はい、
はい、また来てください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、あ、じゃあ最後にちょっと改めて、アニさんが書かれているロバート・ツルパゲとの対話、これはもう本当に私も、いろんなページを何度も読み返してみた5本なんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、これ、まあ、哲学の本って言っていいんですかね。
まあ、何とでもっていう感じですよ。ただ本屋さんは困るらしいですけどね、ど
こ
のコーナーに置くかっていうのは。
これ、ね、うん、これどこに置いてあることが多いんでしょうね。
なんでしょうね。
なんでしょうね、
うん、いや困りますって言われたこと。あと、この本を探しに来る人がつるっぱげってやっぱ言いたくないので、ちっちゃい声で言うって言ってましたね。だ、店員さんがその形状の場合あるでしょ。予約したいんですけど、ロバートなんとかっていうのありますかって。でその店員さんも気を使われたことが分かると余計傷つく。
そういう本です皆さん。 どういう本なんだろう。そうだからさっきもちょっと言いましたけど、あのね、いわゆるこう既存のこうみんながその普通だねって思ってることを、うん、っていうよりはやっぱりじゃあ自分はどう思うのかなとかっていうことをもう一回ちょっとこう楽しくあの自分と対話できる、これロバート・ツルパゲとの対話だけど実はなんかこう自分と対話するきっかけになる、
ね、まあ、自分の中に作り上げた人格なんで ね、うん、
はい、
ね、自分の中の皮肉っぽい嫌な性格を作り出してそれは良くないんじゃないかなと思う対話を、まあ、次も今2冊目も書いてるんで。
そうなんですか、は
い、それが進んであんまり進んでないんで、はい、ちょっと恥ずかしく2年ぐらい前の本を宣伝するのは心苦しいんですけど、まあここで書けなかったことをまたもう一回書こうかなと思ってます。
お、続編って感じですか。
ではないですね。ではない、全く変え、同じことをすると飽きるので全く違うものになるとは思いますけど。
あ、じゃあそれもいつかじゃあ、ね、読ませていただけること。
そうですね、はい、す、僕が書けばもう出ることになってるんですけど、僕が書いてないだけなんで
書いてください。
はい、
楽しみにしてます、はいはい、ということでぜひご本も手に取ってください。今日は渡辺兄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。